お楽しみ会がありました。多くの普段いらっしゃってない、お子さんたち、またご家族も大変多くお集いくださって、嬉しかったです。とっても美味しいものも出て、いい香りがして素敵な時間でした。私は後ろから見ている状況が多かったんですけれども、子供たちのその後ろ姿を見ながら改めて、神の国はこのような者たちのものですという御言葉を心に思い巡らしていました。でその背中を見ながら、あ、そうだなというふうに思いながら、また一方では、一方ではというか、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと御言葉がそう続きますので、この子供の姿を見ながら、こうどういうことなのかなというふうに、教えられるというか考えさせられる。そして自分も、一緒にそこにこう子供に紛れて座ることはできないんですけれども、神の国に入りたいな、神の国に行きたいなと、そういうふうにこう思っていました。今日のタイトルは神の国に行きたいというですね、願望ということ、願望である言葉ですけれども、それを今日タイトルにしています。今日のこの箇所は、あなたは神の国から遠くないと言われた一人の人が出てくる、そういう場面です。マルコの福音書はこの初めの一章で、イエス様の宣教の開始はまさにこう時が満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという御言葉から始まっていきます。神の国は近づいた。改めて私たち自身が、その語りかけを聞くんです。神の国が近づいた、どういうことなのかなというところかもしれませんけれども、でも御言葉が確かに私たち一人一人に神の国が近づいたと語ってくださっているので、今日その神の国に御言葉に押し出されて入っていきたいというふうに、そう思ってこの御言葉をご一緒に味わいたいと願っています。さて28節からもう一度読み、そして味わっていきたいと思います。律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。でこのマルコの福音書を続けて学んでおりますが、最後の1週間エルサレムでの場面に入っています。そしてエルサレムの神殿の境内でしょう。イエス様に対する質問が続いてきました。パリサイ人、ヘロデ党、サドガイ人、それぞれはイエス様に対する質問をしましたけれども、それはこうまともなというか正直なストレートな質問ではなくて、イエス様を罠にかける陥れるような質問であったわけです。しかしイエス様はまさに見事にお答えになられて、かつそこに素晴らしい真理を教えられていた。文脈的に見事でいいんですけれども、この見事にという言葉は7章の最後のところを見ると、イエス様がいろいろな奇跡をなさったところを含めて、この方のなさったことは皆素晴らしいと言われた、素晴らしいという言葉がここに来ています。ですから、そのようにこう引っ掛け問題のようにして変な質問をしてくる人に対して、見事に、いやむしろ素晴らしくイエス様はお答えになられていたわけです。それを傍らにいて見ていた律法学者は、このイエス様のお答えに、その御言葉に感動して、そしてぜひ教えてもらいたいと 願ったのです。マルコの福音書によると、彼の質問は、変な質問ではなくて、正直な、本当にイエス様に聞きたい、イエス様に自分の生きる道を教えてほしい、生きる世界を教えてほしいと願うものであったわけです。この人は学者と書いていますけれども、いろんなことを学んできたと思います。そして本当に私はどう生きるべきなんだろうかと考え続けてきた人だと思います。でそういう中でいろいろな知恵があったと思いますけれども、本当に一つに絞るならば、何が一番大切なことなのか、何が第一と戒めなんですかという質問であったわけです。私たちもいろいろなことを求めながら、またいろいろなことに取り組みながら生かされておりますけれども、本当に何を一番大事にしていくのかということを考えることが大切だと思います。今日は彼のこの質問に思いを重ねて、ここに学びたいと思うんです。イエス様は2つのことを、2つの戒めをお答えになられました。29節から31節までです。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これ申命記6章4節5節の御言葉です。そして31節、第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。これはレビ記19章18節の御言葉であります。で、語られていたことは、短く一言で言うならば、神を愛しなさいということ、そしてあなたの隣人を愛しなさいということです。確かに律法には多くの教えが記されていますし、モーセを通して与えられた中心的な10戒でもまさに10あるんですけれども、でもこの2つに絞れる。皆さんお気づきだと思いますが、モーセの10の戒めはこの2つに分かれます。最初の、出エジプト記20章にあるんですが、最初の4回4つは神様に対しての教えですから、一言で言えば神を愛しなさい。5節以下6つの戒めは人に対しての教えでありますから、一言で言えば人を、隣人を愛しなさいということになるんです。ですからイエス様はこの2つの戒めをお答えになられたわけです。でも彼の質問は第一の戒めは何ですかという質問ですから、イエス様でも2つお答えになられたんだなと気づくところでありますけれども、この2つは切り離せない関係にあったんです。律法学者はイエス様が2つのお答えをなさったことについては何の違和感も示されずにこう反応されました。32節、律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、またあなたの隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。こうお答えになったんです。 で、このところはちょっと誤解を招くかなと私は思ったんですけれども、先生その通りですというのは、はいその通り正解っていうような上から目線で言っているような意味ではここはありません。本当に御言葉に感動して、先生本当にそうですね、本当にそうなんですねというニュアンスであります。で、このその通りですという言葉は28節の見事にというのと同じ言葉なんです。ですから先ほど申し上げたように素晴らしいという意味なんです。彼はイエス様のその御言葉を聞いて本当に素晴らしい、そのような感動を持って、そして聞いたことを、復唱するようにしながらイエス様に応答したんです。先生その通りです、先生本当にそうなんですね、主は唯一であってその他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することはどんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。この真理について、彼はそうじゃないかなってきっとこう思っていたんですかね。あれ願望があったんじゃないでしょうか。神を愛すること、そして人を愛することだな。で、その時にイエス様にそのように教えていただいたものですから、やっぱり先生そうなんですねという喜びの反応だと思います。で、この生きる道を求めてイエス様に尋ね、御言葉に尋ね、感動する姿というのは私たちに重なるのかなと思いますけれども、皆さんいかがでしょうか。私が信仰を持ったのは高校生の時でした。クリスチャンホームですけれども、自ら聖書を読んだのは高校生の時でした。で、あの頃はモーセの十戒ではなくて三条の説教、マタイの福音書の五章から七章にかけて語られている三条の説教を繰り返し読んでいました。なんで繰り返し読んでたかというと本当に御言葉を読みたくて読むんですけれども、でも途中でこう通読挫折するんですね。で、挫折するとちょっと几帳面なものですから、また最初から読もうというふうにこう返ってくるので、なぜかこの最初のところはいっぱい読んでるんです。なので記憶としても三条の説教をいっぱい読んだなというふうに思います。で、そこでは律法の真意が解き明かされています。モーセの十戒もその真意がしっかり語られていると、ある意味ではなお厳しい御言葉が語られていて、皆さんご存知のように殺してはならない、でも殺さなければいいのか、そういうことではないということが教えられています。姦淫してはならない、姦淫という行為がなければいいのか、そういうことではないということが教えられています。あるいは十戒ではないですけれども、目には目を、歯には歯をと書いている、でもあなた方の間では右の方を打たれたならば左の方も向けなさいと書いてある。これ一つ一つ読んでいくと大変なことであると思います。もうじっくり三条の説教読みたいぐらいの思いですけれども、ちょっと時間がないです。で、ただ私はその御言葉を読みながら、自分にできてるかできてないかということはちょっともう後回しにして、それはともかくとして、ただ御言葉に感動していたというのがその時の正直な気持ちです。すごいことが御言葉に書いてるな、自分にできるかどうか、 まあ、そういうこと問われるんですけれども、でもそれをもう置いといても、ともかく御言葉に感動し、この世界に憧れたっていうか、ここに行きたいなという、そしてここに真理があるんだなというふうに思って、自分の行動は度外視として、ともかく御言葉を喜んだというのがあの時でした。本当にその通りです、本当にそうですねという、そういう感動がありました。しかしやがて聖書を読み続けていく中で、感動はし続けるんですけれども、感動するからこそなお御言葉にこう真剣に向き合うんですが、そうするとやはりこう自分の現実とはそぐわないところにぶつかりまして、大きくつまずきました。まあ、読んで、まあ、そうは書いてあるけど大変だって次のページさっと行ったら多分きっとつまずかなかったんでしょうけれども、でも、まあ、本当にこう喜んで向き合っていく中ではさっと行けなかったので、苦しくなりました。まあ、それでもこう苦しい中で読みたい、御言葉をいただきたいと思っていただくけれども、でも一方では行えない自分に苦しいということで、私はつまずきまして、聖書を読みたいんだけど読まないっていうですね、変わった決断を高校生の時ですがしました。そうしますと本当に坂道を転げ落ちるように落ちていきまして、ついには教会から離れる、信仰から離れるというところまで堕落しました。しかしその経験が数年間あったからこそ、やっぱりここに救いがあるんだなと、このできないどうしようもない私を救うのはここしかないんだなというふうにこう知るに至ったのかなというふうに思います。で、今でもできるかできないかは置いといて、ともかく御言葉に感動しているという姿勢は同じです。できなくてもいいやっていう、その開き直りという意味ではないんですけれども、でもともかく御言葉に感動し、あ、本当にそうだな、本当にその通りだな、ここに憧れてる、ここに行きたいとただただ思ってるというのは今でも私の率直な気持ちです。でもその数年間のつまずきがあったので、今はできないということによってつまずくことはありません。むしろできないということによってこの福音の恵みを知ります。そしてそれでもなおこの御言葉を求めていくときに、御言葉ご自身が私を変え、私に力を与え、私をそこに生かしてくださる、そう心から信じております。私が無責任に何もしないという意味ではありません。でも本当に御言葉に向き合うならば、御言葉ご自身が変えてくださる、本当にそうだと思います。ここに一人の律法学者が本当にその通りですと感動した思いを共有するんです。だから私たちは御言葉を聞きたいと思うんです。少しこの御言葉に向き合ってまいりますけれども、旧約聖書の御言葉をイエス様が少し言い換えていると、加えられているところ、またイエス様の語られた言葉にと律法学者が語った言葉の少しの違いがありますけれども、そこまでは今日ちょっと時間の都合もありまして触れませんが、最も大切なところを味わいたいと思うんですが、それは第一の戒めと第二の戒めが切り離すことができない関係にあるということだと思います。イエス様はあえて第一の戒めは何ですかと言われて、第一第二と言いましたけれども、この二つは切り離せないものとして二つをお教えになられたんです。思い起こせばそうです。イエス様はヨハネの福音書ですけれども、私を愛しているなら あなた方は私の命、戒めを守るはずですとおっしゃいました。またヨハネの手紙では、神の命令を守ること、それは神を愛することだと言いました。最初に言ったイエス様は、私を愛しているなら私の戒めを守ることだと言いましたけれども、イエス様の戒めはご存知のように、互いに愛し合いなさいなんです。ですからこの御言葉は、御言葉というかこの、流れはですね、くっついているんですね。神様を愛するならば神様の命令を聞くことであり、神様の命令は人を愛せって。ただでもそのようにこう戒められた上で、でもなんでそう戒められるのかな、なんで人を愛するべきなんだろうか、なんで人を愛しなさいと言われてるんだろうかと問うならば、それは人が神の形に作られているからであると思います。この絵までこの数週間、私たちは神の形に作られているということを学んできましたけれども、改めてそうなんです。人が神の形に作られているから、私たちは神の形に作られているという意味で学んできましたけれども、同じように私たちの隣人も神の形に作られているわけです。私たちは時々神様を愛するゆえに、神様を礼拝し賛美し、また神様にお仕えする。でもどうしても隣人を愛せないというような現実に直面することがあります。でも兄弟を愛することができない者は、目に見えない神を愛することができないとヨハネの手紙4章で言っています。もう少しちゃんと読みますと、目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することができませんと言っています。皆さんの隣人って今どなたでしょうか。どういう方が思い浮かぶでしょうか。必ずしも一人ではなくて、二人三人かもしれませんし、最も近い方からでいいと思うんですけれども、そして考えてみるならば、その人も神の形に作られていたんだ。私たちは神の形に作られたその人をどう思っているだろうか。もちろん神の形に作られていても完全ではありません。未完成です。でもあなたの隣人のその人を神様はこよなく愛し、尊くお作りになられた存在であるんだ。そのことを踏まえた上で、もう一度こう隣人に向き合うことができればというふうに思います。もう一つこの御言葉を味わう中で大事なことは、隣人を自分自身のように愛しなさいと言われているところです。どのように愛するのか、自分自身のように愛するというんです。ですから自分自身を愛していなければ当然愛することができません。改めてまず立ち止まって、自分自身を愛しているかということを問いたいんです。皆さん、ご自分のことを愛しておられるでしょうか。確かに自己中心だと思うんです。失礼ですけど、私自分のことをもちろん申し上げて、そして確かに利己的であると思うんです。でもそれは足りない自分に求め続けているから、満たされない自分に求め続けているから、自己中心であり、どこまでも利己的になっているんじゃないだろうか。神様が本当にあなたを尊く愛しておられるという視点のように愛しているかというと、私たちはそうではないように思うんです。 神様は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると本当におっしゃいます。もちろん成長途上の私たちであって、そのままでいいと言ってることではないんです。子供が成長していくのと同じで、成長を願っているんです。でも成長途上でも愛していますよね。むしろ出来の悪い子のが可愛いというところに私は期待してしまいますけれども、成長途上でも神様はむしろ完全に、いやむしろひいき目に愛してくださっている。でもそのようにあなたは自分自身のことを見ているでしょうか。自分自身の足りなさを思いながら、いつも満たされない思いの中で自己中心に利己的になっているだけじゃないでしょうか。そして本当の意味では自分を大切に思えていない、そんなところが私たちにはあるように思います。でもだとすると、その隣人を私たちは十分に愛することができないんです。この御言葉は、神を愛しなさい、そしてあなたの隣人を愛しなさいというチャレンジを与えてくださるとともに、さらにこう手前に戻って、あなたが愛されているんですよと、そこに立って隣人を愛しなさいと私たちに語りかけてくださるものであると思います。そして隣人を愛する中で、なお私たちは互いに愛の恵み、神の国に生きる恵みを知る、その世界があると思います。御言葉は本当にその通りですと言うべきものであり、私たちに素晴らしいこの真理、また神の国の倫理を教え、そこに生かしてくださいます。本当にその通りですと読みながら思います。しかし同時に、そこに生きられない現実の私たちも示されます。しかしそれでもなお、先生本当にその通りです、お見事に素晴らしいあなたの御言葉の通りですという感動を持って、私たちはここに心を向けたいと思うんです。子供のように神の国を受け入れるものである、自分にその資格があるのか、自分にできるのかということよりも、まずは本当にこの神の国に、御言葉に聞きたい、その通りですと味わうものとされたいと願います。ここで律法学者の細かいことはもう書いていないんですけれども、まあ、彼はまさに何も特にしていない、ただ御言葉に感動して御言葉を復唱して味わっただけなんです。でもそのような彼にイエス様は、あなたは神の国から遠くないとおっしゃられました。御言葉を私たちが求めるならば、あなたは神の国から遠くないとイエス様はおっしゃられております。そしてイエス様はこの彼をまさに神の国にご自身がお迎えになるために、この同じ週、この文脈でいうとこの同じ週に十字架におかわりになって、彼の罪を許し、彼への大いなる愛を示されたわけでありました。あなたは神の国から遠くない、今一歩踏み出して私のところに来なさい、そんな招きがここにあると思います。この後私たちは聖餐の恵みに預かります。まさにイエス様が流された父を、イエス様は十字架におかかりになって死なれたこと、しかし3日目によみがえられたことを心に留める、そのような記念とする聖餐式であります。その恵みに預かるとともに、この聖餐は私たちがそれを受けるときに、私たちの覚悟も問うものであると思います。イエス様の体とその血に預かり、そして私たちもまた十字架の道をたどる、死イエスの御跡をたどる、そして神の国に生きる、復活の希望に生きる、 ことへの招きがここにあることを思います。その恵みを覚えながら、その決断を持ちながら、今日この後聖餐を受けたいというふうに思います。しばらくお一人お一人で黙祷を持って祈りを捧げていただきたいと思います。